ラジオパワ
ー、皆さんこんにちは。松戸ラジオポアロがお送りするレッツメイク松戸アクティブ、千葉県松戸市を元気にする情報や松戸を知っている皆さんが元気になるお話、よもやま話などなどを、こちら小根本公園前ラジオポアロ K スタジオからお送りするポッドキャストラジオです。ポアロとはフランス語でネギのこと。松戸といえば矢切のネギという答えが最も多かったのでこの名前になりました。あっという間に2月です。パーソナリティの上条英子です。そして、
はい、2月は29まであるんですよね。なんてかっちゃんです。
の同級生コンビでお送りいたします。私日本語がおかしい。
いや、うるう年だから、
オリンピックだから、
オリンピックだから、
そう、まああるけどさ、
29まであるんだよ。
なんてうっそーんってくるのかなと思った。なんだろうと思った。日本語がおかしい。まあいいや。で、2月ですよ。あっという間ですね。
2月は逃げるっていうからね。
そうそう、逃げるって言いますね、うんうん、でもあっという間に、もうだからね、私の体感お正月からまだ1週間ぐらいです、私の体感は。なのにどんどんどんどんね、日付だけが進んでいくという、はい、うん、いやね、もうでもそろそろね、激寒の時期にね入ってくるはずなので、ね、雪はまだドカッと降りませんし、
あったかいね。
ドカッと降られても困るけどね。でもなんかちょっと調子が狂うね、まだね感じですけれども。皆さん、不適切にも程がある、見ましたか？
そうでした、はい、松戸の、はいはい、ロケが。
そうなんですよ、あの喫茶スキャンダル、もうあの周りは毎日通ってますからね、私。
そのスキャンダルっていうね、名前もすごいよね。
ひらがなだし ね、
ね
だし、うん、なんかあの、ま、喫茶&バーだって、
うん、
でなんかまああの作りがね、そう言われてみれば昭和で可愛いよ ね、
うん、
レンガで、
うん、
で毎日見てるし、うん、ずっと見てるから全然気づかなかったっていうか、うん、そういえばと思ったんですけど、うん、で中はね多分セットだったりとかいろいろするんでしょうけど、
あれ中はすごい広いなって、う
ん、あそこまで広くないんだよね、うん、ただトイレに行けばなんか穴があるのかなんかね。
いや、ないでしょ。
いや、私がパルファンの人だったら作っちゃうな。あそこにキョンキョンのポスター貼っちゃうな。めくられちゃって。そうだから、あそこでね、タイムリープする、タイムスリップするっていう ね、はいはい、ねものなんですけれども、まあ、ちょっとまだね全容が分かんないですよね。どこからどうやったら行くのか、バスがね、うん、どうやらタイムマシンだっていうのはなんとなく分かったんですけど、
昭和と令和のね、うん、なんかごちゃまでのドラマというか、
ね、まあ、でもちょっとね、うん、あまりにも不適切すぎてテロップが2回入るっていう
ね
不適切でしょあれ、うん、で今思うとそんなだったんだけど、確かにね、だから失敗したらケツバット、頑張って、なんか頑張れたら胴上げみたいな ね、あの感覚って本当にそうなんだけどね。
ね、練習中に水飲んだらダメだとかね、
そう、あのバテるんだってね。これね、吹奏楽部でも言われてましたからね。練習中はダメって。
運動系とは限らず、
うん、そうだって、うん、吹奏楽部って視聴覚室締め切って
暑い、ね、
すっごい吹くから、うんうんうん、めちゃくちゃ暑いんですけど、水はもう終わってからとかって言われてたしね、うん。そうでね、しかもあの安倍貞夫さん、松戸の方なんですけれどもね、はい、松戸六中出身なんですよ、はい、そして六中の先生っていうんで、はい、もう松戸市民だけバカ受けみたいなね、
あの野球部だったしね、
そうそう、
野球の顧問だしね、
そうで小ネタがね、うん、すごい散りばめられていて、いや面白いなと。あとなんかもういちいちそのセリフとかね、セリフにちょっと小ネタが入ってたりとか、私突然ミュージカルが始まった時に
ってい
やでもね、あれクドカンだからね、許されるっていうか、
でも今までクドカンのドラマでミュージカルっぽくなったことないと思うんだけど、ま
あ、歌が入ることはあったじゃん、結構ちょこちょこっとね。
でもあんなに、
うん、
ねえ、
まあ、でも初期のね、なんかタイガー&ドラゴンとかもね、あの辺の感じをちょっと思い出したりとかしてましたけど、あぶりしめサバっていうのがずっと頭になってて、あとあぶりしめサバ200個入ってますよっていうのが、私あぶりしめサバ大好きなんで横に食べてあげたいぐらいだったんですけどね。いや面白かったね、1時間あっという間のね、でしたね。でまたなんか2回見ちゃって、私ちょっと確認しようと思ってね、この後ちょっとねすごい楽しみだなとね思ってますけれどもね。それともう一つ、町中華でやろうぜ、 ね、玉袋筋太郎さん、はい、1月29日に BSTBS でやってました、うんうん、中華火炎がですね出てまして召し上がってましたね、美味しいって言ってました。はい、なんかたまちゃんの飲み方見てると、はい、うん、なんか飲みたくなるよね。すっごいなんかカーって飲むじゃん、わー美味しそうってなるから。あとね、なんかまばしの方のトンキン県って言ったかな、東京県、はいはい、の東京って書くんだけど、はい、初めて私見たんですよ、はい、初めてで知らなかったお店なんで、ちょっと今度行ってみようかなって思いました。なんか松戸とね、そうやってピックアップしてくれるっていうことで、第2弾第3弾ぜひお待ちしてますよ、うん、いっぱいあるから、
ね、
美味しいとこ
本当ある、
ね、町中華いっぱいありますんでね、うん、いやでも本当にちょっと松戸のね 人がちょっとうふって笑うような楽しいテレビがいっぱいあって嬉しいなと。来週もちょっと不適切は楽しみだなと思っております。あ、絶対でもさ、安倍さんがなんか言ったはずよね、安倍佐藤さんが、はい、そういう喫茶店があるとかね。だってそうでしょ、だって6中の先生よ、それはでも絶対言ってるじゃん、うん、自分野球部だっていろいろね、考えました、うん、楽しかったです。また見たい、またね、楽しみにしてます、
はい、
そしてですね、はい、坂本拓也くんのコンサートのちょっとね告知をさせていただきたいと思います、はい、いつもラジオポアロでもいろいろとねゲストに来てくれたり、ウィークリーパートナーに来てくれたりしました、うん、坂本拓也くんですけれども、今年10周年ということで、こちらコンサート、ファーストアルバム発売記念コンサートが行われます。で、松戸市民劇場で2024年3月16日土曜日ということで開催決定ということですので、ぜひ皆さんお出かけいただきたいなと思います。で、まあ、拓也くんは、まあ、松戸の、ね、人です。松戸出身 で2012年からピアノ弾き語りシンガーソングライターとして活動を開始して、その後いろいろなミュージカルの、ね、キャッツの、ね、日本語吹き替え版の劇中曲コーラスだったりとか、いろんなことをしてます、うん、本当に。で、いろいろ、まあ、いわき市でね、いろんな復興ソング、ね、歌ったりとか、そういう、いろんなことをやられていて、もう本当一つ一つ読んでたらすごいね、もうキリがないぐらいなんですけれども、で、そのあれですよね、オリンピック2020年のオリンピックの時にチーム修造、
はい、
松岡修造さんのね、はい、率いる応援ソングギャンドゥというのにね、はい、参加して、うん、だからもしね2020年がコロナ禍じゃなければ、
はい、
ガンガンテレビに出ていたと思うんですよ。あの時にちゃんとねオリンピックがね開催されたらっていうのもあったんですけど、まあいろいろありつつも、まあ、10年間コツコツとね活動されていて、で、このアルバム、ファーストアルバムです。で、アルバムがね意外と出てなかったんですよ。
そうだ、
そうなんです。で、割とシングル、マキシシングル的なものとかね、うん、は出てるんですけれども、あと配信でね、うん、で、ファーストアルバムということで、これもとっても楽しみですね。で、ファンクラブ先行のね販売とかはあるんですけれども、一般の前売り、まあ、こちらは5500円となっております。指定席ということで、チラシにねご予約サイトのね QR コードもあるんですが、坂本拓也で検索していただければ、特に X、旧 Twitter ですね、こちらなんかで検索していただければ、このチケットの買い方出ると思います。ファンクラブ先行もすごいのよ、もう殺到しちゃっててね。なので一般の予約開始も始まってますので、もしよければ皆さんぜひ拓也くんの歌を聴いてください。もうねどんどんこう熟してきて、いろんなね自分の作ってる歌もどんどん増えてきて、すごくね成長 してるっていうとね、なんか偉そうですけど、成長がねもう見えるという拓也くんですので、はい、なのでね、ぜひ皆さん、
なんか心に染みるっていうとなんか
となんだよね、そうなの、
なんかお年寄り気味ちゃうけど、
ね、お年みんなね、そう、なんかない涙がなんか浮かんでくるというか、なんかザーって泣くんじゃなくて、なんかいろんな思いがね、こう込み上げてくるような、
じわじわ
と ね、すごくいい雰囲気の時間を、
本人もいい子だけど、
いい子ですよね、ムキムキだけど最近めっちゃ鍛えてるけど、
マッチョ
マッチョでね、お母さんはね同い年です、私、そうだからもう息子です完全にね。なので皆さんぜひね坂本拓也くんコンサートやりますので、3月の16日土曜日です。ぜひ皆さん、ね、行ってあげてほしいなと思います。で、これねまだね詳細未定なんですけど、
はい、
皆さん松戸の 皆さん、古い皆さんはよくご存知ですが、あの杯の会が復活かということです。わかりますか皆さん。いや、日暮商店さんのね、はい、杯の会という会、うんうん、これはあの本当に日本酒と何々の会とか、うんうん、日本酒の新酒を味わうとか、うん、いろんなこのパターンでねやってたんですけれども、杯の会、あとお酒と落語の会、
はい、
こちらが
やった
復活するらしいですよ。
嬉しい、
すごいね、うん、でさ、それもね多分3月ぐらいになるんじゃないかということで、うん、まあ、第一報なんですけれども、うん、ふん言うて、ふん翔さんが来ますよ。誰だよ。ふん言うて、ふん翔さんが久々にね、うん、師匠がお越しになるようなお話が、
なんかでもね、日本酒が飲めるっていう、うん、もうそういうな環境になったのかな、集まって、う
ん、だからあの、うん、みんなでね、うん、落語を見ながら日本酒を楽しめる、ね、あんなあの会をね、うん、またできるんだな、また行けるんだなってすごい楽しみで、いや実にね、あのもう本当にあのお酒をねたくさん選んで置いてあって、うん、その時期に合ったもの、うん、あとはなんか落語のその要は演目に合ったものとか、うん、すごくね、あの実り大きい会なんですよ、うん、あの杯の会は。
要は最初は深海からスタートしたんだよね。いろんな酒蔵さんとか麹の人とか来て、
その
お酒を紹介して、うん、でまあそれに合うあてというかね、料理とかもあったけど、うん、はい、まあ、杯の会っていうのはまたそれとまたね、うん、並行して
そうなんですよ、
落語を楽しんだりとか、うん、まあ、まあ美味しいもの食べたりとか、
あとあれでしょ、あのバスで新酒のね、うん、荒走りを飲みに行ったりとかね。
それはねちょっと大掛かりだ
った、うん、でもいろんなそういうことを、うん、あのやってる会がねやっと復活かと思うとね、うん、
嬉しい、
うん、新会はね10月にねちょっとちょこっとやってらっしゃいましたけども、日暮商店さんです、うん、キュービット街道沿いのね
ね、でも大新館もね何年もやってないから、
うん、お店の軒先ではやってますけどね、うん、ちっちゃいもんね、うんうん、本当に縮小版っていう感じで、うん、でも杯の会がまた復活するんだったらね、うん、大新館もまた復活するかなみたいな、ね、うん、大体知り合いの2人3人はその辺でひっくり返ってますからね。いつもそうなんだけど。そう、でもねあの会はあの会で、うん、まあ、地域の人ともちょっと交流もできるし、で、ね、うん、で日本酒ってその美味しいけどすごくたくさん買うわけじゃないから普段、うん、でいろんな種類のものをちょっと味わえるっていうのは、うん、すごく私はいい会だなっていつも思っていたので、はい、日暮商店さん主催
で気に入ればね、うん、あの竹ちゃんとこで買えるしね。
そうなんです、うん、なのでね、うん、ぜひ皆さん、あのもう続報をまた、ね、うん、あの皆さんにお伝えしますので、うん、お楽しみにしていてください、
はい、
続きまして松戸経済新聞ニュースのコーナーです。今回の話題は、はい、松戸本土寺で節分、すごい節分です、4年ぶり通常開催ということで、舞台上から豆まきもという記事です。彫刻山本土寺、これ松戸市平賀の本土寺ですね、で2月3日節分追儺式が行われます。同寺は1277年、日蓮聖人の弟子日郎が源氏の名門平賀家の屋敷跡に改装したのが発祥です。日蓮宗中心寺院の一つで、同じく日郎の改装した長栄山、本門寺、長栄山、妙本寺とともに楼門の三丁三本と呼ばれています。千本の楓、5000株の花菖蒲、1万株の紫陽花の名所としても人気を集め、紫陽花寺としても親しまれています。節分追儺式は本堂で今年の年男年女に対する厄除けの法要を行った後に、境内の舞台上から除災招福を願って豆まきを行います。2021年、2022年は新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止し、昨年は内容を変更して行い、今年は4年ぶりの通常開催となります。同寺職員の梅田さんは、どんな悪鬼、これは悪い鬼ですね、どんな悪鬼邪神であってもお釈迦様の説いた法華経によって改心し、仏様の使いとして多くの人々に幸運をもたらす守護神となるという教えから、同寺の豆まきでは鬼は外とは言わず福は内のみを唱えますと話されています。当寺ではお釈迦様に諭されて鬼をやめ、 安産、子育ての神として我々をお守りくださる岸母神様もお祭りしています。今年はコロナ禍前と同じように通常通りに節分行事を行うので、福豆を拾いに来てもらえればと呼びかけています。追儺式法要は14時、豆まきは15時から、入場無料です。小雨結構です。好天の場合は豆まきは中止で、希望者に福豆を渡す予定ですとのことです。はい、豆まきです。
豆まき、
はい、これ彫刻山って読むんです ね、
ね、すごい。
長谷山かと思ってた、
あ、ね、
ね、彫刻山、
漢字ではそう、ね、
ね、だから、うん、長栄山ですね、長栄山、長光山だから彫刻山なんですね。ね、あの本土寺本土寺ってね、アジサイ寺って呼んでましたけれどもね、うん、はい、はい、ということで皆さん、ね、あの豆まきって、まあ、家でねやる人が多いと思うんですけども、結構お寺とかあと神社でもやってますよね。
うん、
うん、あの神社はこの辺だと松戸神社が、豆まきはね、うん、年女がね、年男がっていうことで、豆以外にもなんかいろんなもの巻いてますよね。
巻いてる、なんだろう、みかんとかね、
うん、痛いんだよねあれ、私当たったことあるけど、みかんパン。でもこれ松戸神社もやるんですよね。
やると思う、うん、やる、
うん、やっぱりこう人がたくさん集まっちゃうっていうことがあったので、うん、やっぱり中止っていう感じだったんでしょうね。いやでもすごいね、なんか嬉しいね、このね、あの豆まきもやるということで。いやでもちょっとね、お寺の豆まきもね、いいなと思います。はい、でまあね、福は内しか言わないっていうね、成田山新勝寺もそうだったかなって思うんですよね。まあ、鬼は外って言わないというね。で家の中で最近あんまりね、やらなくなっちゃったのは、うち犬がいたじゃないですか、
はいはい、
犬は食べんですよ豆を拾ってそうだから犬をね、こう犬のいないところに投げても走ってきて食べちゃうんで、ちょっとね、あの袋ごと投げてみたりとか、あのいろいろしてみたんですけどね。そうでもまたこれが半年ぐらい経って出てくるんだよね隅っこの方からね。なんですが、やっぱりちょっとね、あの、まあ、節分子供の頃からまあ家でやってたので、やりたいなっていう気持ちもあるし、ちょっと見に行ってみたいなっていう気もします、ね、だから今の時期もやっぱり何かね、楓とかはまあまあ秋ですけれども、まあ、いつでもね、ここ本土寺ってすごい景色が綺麗なんですよね。
綺麗、
うん、だからその景色を見がてらね、行ってみるのもいいかなと思います、まあ、すごくね、あのそれこそあのあれですよ、鎌倉のね、アジサイ寺と同じぐらいね、はい、お客様が来る、はい、お客さん来て見に来てくれる人が来るっていうところなので、はい、もし行ったことがない方があったら、この機会にちょっとね、
あの参道も楽しいですよ。
そうですね、うん、私はほらあの、うん、この間っていうか半年ぐらい前ですが、うん、お茶をね、
うんうん、はい、行かれたんですよね、
はい、お茶の会に行かせていただきましたが、うん、またちょっとね、行ってみたいなと思います。ちょっと松戸神社の情報もね、ちょっと探ってみましょうまだね、よくわかんないからね、やるっていうようなことは聞いたんですよね。なんでね、ちょっとね、豆まきも復活ということですので、はい、ちょっとね、楽しみにしたいと思います。以上、松戸経済新聞ニュースのコーナーでした。そしてですね、先日あの歌舞伎町の日向場をやっています大阪屋敷夫さん、
はい、
まあ、いつもは歌舞伎町の屋敷夫さんのお店でね、はい、収録してるんですけれども、はい、先日、うん、初めて松戸に来られましたそう、1回ぐらいね、ちょっと行きたいとおっしゃってくれて、で、まあ、来ていろんなお話をしましたけれども、まあ、あの枚方市出身でね、
うんうん、
であの枚方とちょっと松戸が似てるっておっしゃってて、うん、なんかそれすごいよくわかるなっていう ね気もするんですけど、うん、すごくなんかね、あのいろんなお話をしてくださいました。でちょっとおいしいものを食べたり飲んだりしながらなので、うん、はい、皆さんのちょっとね、あのこの後配信あると思いますので、
はい、
ぜひね、あもう配信されてるかな、今日ぐらいかな、うん、かもしれないです。ちょっとね、かぶるかもしれないんですけど、ぜひ皆さんそちらも聞いてください。そして3月の2、3、矢継ぎ早に行きますが、こちらは、
うん、
河津桜祭りが、
あ、もう決まったんですね、
はい、開催されます、うん、はいはい、松戸宿坂川河津桜祭りということで、はい、いやこれもね、あの、まあ、去年もまあまあ、 あの通常開催でしたけれども、まあ、今回もね、通常開催ということで、いやこの間ですね、賞を取ったんですよ、あの沿道川の、
ああ、はい、
川町大賞っていうね、はい、うん、ちょっと今ね詳しいのをね調べますけれども、いやなんかすごいなと思って、
それは遣唐祭りの方ですか、うん、河津桜、
いや、あのね 道
道、
うん、川町大賞です、うん、川町大賞受賞っていうことで、うん、あそこのあの沿道ですね、あの全体的にこうなんて言うんでしょうね、うん、あそこがその整備されたり、はい、川をきれいに保ったりっていうこと で、はいはい、で川のほとりの町の、うん、その要は受賞なんですけれども、いやなんかね、あの嬉しいなって、あそこもねいつもいつもいろいろとね、あのいろんなことされてますからね、はい、なのでね、その後ですので、ぜひ、ね、桜もうまいこと咲くといいなと、河津桜ね、
あったかいからね、どうなんだろう、
もっと咲いちゃう場合あるよね、早く咲いちゃう場合、
早めに咲いちゃったらもう葉桜というか、
ね、そう、でもね、ライトアップがね、あの結構早めに始まりますので、うんうん、普通に夜歩くだけでもいいかなと思います。で私もまあちょっとどちらかの日はお手伝いに行けるかなと思ってるんですけれども、
う
ん、
もうあれですね、屋台とかも充実して出る感じですよね、うん、ですね、う
ん、去年もね、あのいろんな屋台出ましたし、
う
ん
う
ん、
まあ、数は、まあね、ちょっとね、こじんまりとはしてましたけど、
間引きはありましたけどね、うんうんうん、いやでもね、ここが一番の桜祭り第一発目ですからね、うん、でこの後、まあ3月の末には岩瀬桜祭りそう、この間私さ、そう、あれじゃダメよそう、私ね1本の桜つったけどね、数えたらね5本ぐらいあった、
あったの。
あ、
じゃあその1本は大きいから、
そうそう、目立てたんだけど
1本だっていうことで、
そう、私この間行って、ちょっとこの間とかその後行って数えたら春じゃんと思って、うんうんうん、でまああの公園が細長いんで、うん、その細長い公園沿いにこうねあるような感じでね、そう、岩瀬の桜祭りももちろん行いますのでね、はい、それはそれで皆さん遊びに来てもらえるといいなと思います。でそうするとその次の週は常盤平とか睦弥とか、うん、あっちこっちの桜祭りでね、うん、いやなんかね、あの多分今年は通常開催をねみんなしてもらえると思うので、その桜祭りが始まるよということもとっても楽しみにしたいなと思います、ね、うんね、だからちょっとお天気はね、まあ、雨が降ったりすることもたまにあるけど、でもあよ、ね、お天気いいといいですね、全体的にこれが来るともう春ですね、
うん、早い
早いよさっき言ってたけど、私お正月からまだ体感1週間なのに、うん、もう3月の話ですからね、いやいや、やだなでもね、ちょっとね、そういう明るい話題はすごくいいなと思います。そしてですね、あのかっちゃんもいつも出演されている、客演で出演されている市民劇団のお芝居がこれ今回は出ないんでね、
今回はもうお手伝いです、私は
今回はかっちゃんはお手伝いということですけれども、うん、はい、はい、ですね、日にちがこれ2月3日ですから今週です、今週で、今週の、土曜日ですね、はい、でこちらなんともうチケット完売、
そうなんですよ、
すごいですね、
前売りで当日券が置かない、
うんね、うん、1回目は1時から2回目は4時からということで、うん、架け橋伊賀七というね、はい、
時代劇です、
そうですね、 NPO 法人松戸市民劇団創立45周年、はい、そして千葉県150周年、松戸市80周年記念事業ということで、うん、第92回本公演ということでね、うん、すごいたくさんやられてますよね、いやでも時代劇ね、いいですね、江戸時代のお話ですね、
そうですね、はい、
そしてあの劇団員さんの他に特別出演で劇団民芸の俳優さんをお招きしてということで、あとまあ客演の皆様も充実されていて、なんかちょっとすごい本格的に楽しそうだなっていうね感じですね、
最後は歌があり、
歌あんですね、
楽しく終わるという、
必ず歌はある、それは知っている、
まあ、あの当日券はもうないですけど、
はい、
まあ、前日にゲネプロといって一回通し、はい、知ったお芝居があるので、はい、もしそれ、はい、もしね、おいでになる方いたら、
ああ
ぜひ
ゲネプロ、うん、リハーサルみたいにね、あの本当にあの本番と同じリハーサルですけども、はい、ゲネが見れる、
見れます、ただです、まあ、
2月2日、
はい、6時半ですね、
夜ですね、うん、もしあの見たいって方がいらっしゃったら、うん、はい、ぜひ行ったら見れるのかな、
見れます、
あら、ね、うん、そういうところがなんか市民劇団さん太っ腹よ ね、
ね、
なのでね、まあ、あのその日にね、あの皆さん見に行くのもいいし、で2月2日にゲネを、ね、見るのもいいし、あとね、あの能登半島地震 の、うん、あの義援金もね、うん、あのこの時あの募金のお声かけをしますというふうに主催の石上さんおっしゃってましたので、はい、よかったら皆さんこちらもねご協力いただけたらなと思います。これが一番ね直近なので、はい、ぜひ皆さんね、こちらももしゲネプロ見たいなって思う方がいたら2月2日の6時ということで、うん、6時半か、うん、で私は2月3日に見に行ってまいりま
私はお手伝いしてきてください、
はいはい、ということですのでね、はい、じゃ楽しみにしたいと思います、はい、続きまして今週の1曲のコーナーに参りたいと思います。今週の1曲、このコーナーはポッドキャスト本館では楽曲のご説明のみになりますが、 YouTube 別館では楽曲もお聴きいただけます。今週私が選ばせていただいたのは八代亜紀さんのブーケという曲です。ね、惜しくも、ね、亡くなってしまって本当びっくりしました、ニュース聞いてね。でなんかいつも YouTube とかでもなんかメイクしたりとかね、ちょっとおどけた感じのも出されてたりとか、なんか全然お元気だという認識だったのですごい驚いたんですけれども、はい、このブーケっていう曲、まあ、八代亜紀さんといえば船歌とか、うん、女港町とか、もうがっつり演歌のイメージだったんですよね、私も。でまあ、ジャズを歌われるとかそういうことも聞いてましたが、うん、はい、このねブーケっていう曲はこのね八代亜紀さんの活動20周年記念の曲なんです。で聞いた時にあれって思ったのね。すごい曲調がなんかすごくなんて言うんでしょうね、ニューミュージック的、うんうん、演歌テイストがあんまりなくって、うん、まあ、当時ね流行ってた、まあ、女性ボーカルの歌、それで失恋ソングがね、うん、なんかそんな感じだったんですよ。でなんか普通になんか聴いててもあこれすごい普通にいい曲っていうか演歌だっていう風に身構えない分、いろんなファンの方がついたと思うし、カラオケなんかでもよく歌われたんじゃないかな。作詞は阿久悠先生で、作曲は服部克久先生です、はい、今ブギウギで子供ですが、はいはい、ブギウギではまだカツオという名の子供ですがね、はい、でこの曲すごくね、だからもう聴いてすぐねもう頭に残ったというか、そういう曲なので、ちょっと今回ねこちらを聴いてみたいと思ってかけます。それでは聴いてください。八代亜紀ブーケ。ラジオポアロでは松戸を元気にする情報をお待ちしています。ラジオポアロ公式ページは fm松戸.com です。ラジオポアロで検索していただければ一番目に出ます。公式ページ内でこのラジオポアロの過去の配信も全部聞けますので、ぜひチェックしてみてください。YouTube 別館もオープンしました。ぜひチャンネル登録もお願いいたします。Facebook ページや Twitter もありますので、ぜひご意見をお寄せください。というわけで、はい、次回の配信まで、バイバイ。
ラジオポアロ。